本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙4章1節から6節です。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。アーメン。私たちはヤコブの11番目の息子ヨセフについてよく知っています。ヨセフは父から贔屓され、彼が着た袖付きの長い服がその偏愛の象徴でした。一方、ヨセフは兄たちからは嫉妬と妬み、憎しみを一身に受けました。結局、兄たちが彼を売ってしまったため、彼はエジプトまで行かなければならず、エジプトの王、パロの帝臣、その侍従長、ポティファルの家で奴隷生活をすることになりました。そこでうまくいくかと思ったら、無実の濡れ衣を着せられ、獄中生活をすることになりました。しかし、ヨセフはその獄で、エジプト王の二人の帝臣とパロの夢を2年間順に解き明かしました。それで彼はエジプト全土を支配しながら、エジプトをはじめとする周辺諸国に起こる飢饉を解決する人として総理になり、天布の衣服を着ることになりました。ヨセフがエジプトの総理になって9年後、すなわちカナンの地を離れて22年になった年に、穀物を買いに来た兄たちに再び会うことになりました。ヨセフは最初は兄たちを知らないふりをしましたが、自分の正体をこれ以上隠すことができない状態になると大声で泣いた後に、兄たちに自分が誰なのかを明らかにし、このように話しました。創世記45章3節から5節です。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。ヨセフがエジプトで22年間も暮らすことになった理由は、表面的には兄たちが彼を妬んで売ってしまったためです。ヨセフも一時はそう思いました。それで自分の人生がなぜこのように展開されるのか理解できず、ため息をつく時もあり、自分の人生が盗みにあったようで、人生が止まったかと感じられる時もありました。しかしヨセフが兄たちに再び会ってからはっきりと確認するようになったのは、自分がエジプトに住むことになり、エジプトの総理になったのは兄たちが売ったからではなく、神様が自分を先にエジプトへ使わせてくださったということでした。それで自分の過去の身もだえが自分の家族を救うためにエジプトに使わせた神様の計画であり働きだということに気づいたのです。結局ヨセフは神様からの召されたことに最もふさわしい人生を歩んだのでした。今日の本文でも私たちにその召しにふさわしく歩みなさいと 進めています。本文の一節にはこのように書いてあります。一節です。さて主の囚人である私はあなた方に進めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。今日の本文はさてという接続詞で始まります。この接続詞はエペソ人の手紙1章から3章、私たちが信じるべき内容を知らせる教理と4章から6章、私たちがどのような信仰の生活をしなければならないのかの内容である実践をつなげる単語です。以前暮らしの体験する現場というテレビ番組がありました。芸能人のようなセレブが体を張って仕事をしなければならない現場で1日を働き、その日給をもらって貯まったお金を年末に寄付する内容でした。私たちクリスチャンがどんな人生を生きなければならないのかを目覚めさせるエペソ人への手紙4章から6章がまさに信仰の暮らしを体験する現場と同じです。もちろん私たちクリスチャンが信じるべき内容が何かを思い出させる1章から3章は霊的知識、知恵の体験する現場といえます。またパウロは今ローマの獄に閉じ込められた囚人の身分です。しかし彼は自分をローマ帝国の囚人やローマ皇帝の囚人とは言わず、主の囚人である私と言います。それで多くの英語聖書は主の囚人である私を私、主のための囚人、または私、主の囚人と表現します。パウロが第三次宣教旅行中エペソにいた時、後にローマも見なければならないと今後の自身の計画を明らかにしました。この言葉は私はローマを必ず見なければならないという意味で、自分の意思を強く見せました。これは死ぬ前に必ずローマ観光をするという意味ではありませんでした。パウロがローマ帝国の心臓である首都ローマを、自分の残りの生涯を掲げる最後の宣教地にしたという宣布のようなものでした。しかしパウロのローマ宣教は自分の計画や思い通りに展開されませんでした。パウロがローマも見なければならないと言った時は、当然自由人として自分の足で歩いていくと思ったはずです。しかしパウロが第三次宣教旅行を終えてエルサレムに上がった時、ユダヤ人たちはパウロが異邦人を神殿に入らせて神殿を汚したとの謀略で獄に閉じ込められました。その後ローマ総督のいるカイザリアに移管され、そこで2年もいなければなりませんでした。そしてそこでローマ皇帝に上訴し、囚人の身でローマに応送送られました。それで今ローマの獄にいます。パウロがローマの獄にいた時、表面的にはできることがほとんどないように見えました。ところがパウロがローマの獄に閉じ込められ、ローマの親衛隊に福音が伝えられるようになりました。親衛隊はローマ皇帝を守る人々だったので、征服地とローマの人々が一緒に構成される一部部隊とは異なり、ただローマ市民だけで構成された特別部隊でした。彼らに福音が伝わることができたのはパウロがローマの獄に閉じ込められていたためでした。彼らはローマ帝国の上流階級に福音が伝わるのに道しるべになり、飛び石になりました。また獄の外でも 同様に福音が伝わりました。当時ローマにいるキリスト教徒の信仰は弱かったです。しかし彼らはパウロを通じた神様の働きをはっきりと見ました。パウロが法廷で最も真剣な姿勢で自分の心を尽くしてイエス・キリストについて弁論するのを見たはずです。パウロの弁論はまるで神様を信じない人たちを招待して公開的に礼拝を捧げることであり、自身に会ってくださった神様の心と働きを話す証の集会のようなものでした。彼らは自然にイエス・キリストを信じるということがどんなことなのか、またイエス・キリストのためにどのように生きるべきかを正しく学びました。それで彼らは人々に心を尽くして福音を伝えました。ところがキリスト教徒でありながらパウロが使徒になったことを認めず、パウロの使役を冷たい視線で見る人もいました。ローマに教会がどう建てられるようになったのか聖書は述べていません。ローマには一つの教会だけでなく多数の家庭で礼拝する教会があったと考えられています。その教会の中には パウロの使役を支持するところもあったし、ペトロや他の使徒を支持するところもあったはずです。それでパウロを支持しない人々もパウロが投獄されている時、自分たちの教会が成長し成熟するのを見れば自然にパウロが偽の使徒であることを表すことができるので福音を熱心に伝えました。このようにパウロは獄にいましたが、パウロを支持する人々と支持しない人々を通じて福音の前進はより一層活発になりました。何よりもパウロがローマの獄で書いて送ったエペセ人への手紙をはじめ、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙などの手紙は神様の言葉になり、2000年間数えきれない人々がイエス・キリストを救い主として出会う通路になりました。それでパウロはローマの獄に閉じ込められましたが、ローマ帝国と皇帝の囚人ではなく主のための囚人、または主の囚人とはっきりと告白するのです。本文の第一節をもう一度お読みいたします。さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。パウロはエペソ教会がエペソの価値観が幅を利かすところで神様の子らしくキリスト教徒らしくどのように生きるべきかを書きながら、私はあなた方に勧めますと言います。パウロは16章で構成されたローマ人への手紙で、クリスチャンがどのように生きるべきか実践について話しながら、兄弟たちよ、そういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧めると言いました。エペソ人への手紙と同じように、だから勧めると言います。勧めるに該当するギリシャ語の単語がパラカレオです。この単語の文字的な意味は、そばで一緒に歩きながら励ます、手を合わせて願うです。とても切々と励まし、戒め、哀願するときに使う言葉です。大切な話ほどそばで小さな声でささやくと言います。ローマからエペソまでは直線距離だけでも約 1300km にもなります。パウロはそのように遠くから手紙を送りますが、エペソ教会に心を込めてそばでささやくように、 召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいとお勧めします。先週ふさわしくに該当するギリシャ語の単語はアクシオスで、これには3つの重要な意味があると言いました。重さを測る、価値がある、そしてふさわしいです。それなら私たちの信仰の人生が何に対して真剣に、そして重みを理解しなければならず、尊いものと思わなければならず、ふさわしくなければならないとのかというと、まさに召されたことに対してそうでなければなりません。教会がギリシャ語でエクレシアですが、文字的には呼びかけに応じた者の集まりの意味です。重要なのは誰が呼んだかということです。国防のために呼び出されると軍隊になり、勉強のために呼び出されると学校になるように、私たちは主から呼びかけられたことで教会になりました。ペテロの第一の手紙2章9節です。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。私たちが選ばれた種族と王である祭司、聖なる国、すなわち聖なる民族、神の所有とされた民になれたのは、私たちにそう呼ばれる資格や条件があったからではなく、私たちを闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方がいらっしゃったからです。私たちが今日この礼拝の場にいることになったのも、私たちをここに呼び出された方がいらっしゃったからです。ある人たちは自分が怠け者で、または手術には眠りが深くて礼拝に出席できないと思います。それでも自分が決意すれば礼拝によく参加することもでき、信仰生活もうまくできると言います。もちろんそれは大きな勘違いです。もしそうだとしたら、今日ここに出てきた人たちはやることがなく手術によく眠れないからでしょうか。違います。私たちが今日礼拝の席にいることになったのは、神様の召された恵みを受け、その召しに応答する恵みを受けたからです。真の証明、誠の証明の人生は、自分が計画してその道に歩むのではなく、神様に召され、その召しに従順に従って歩むことです。ヨセフが、神様、私をエジプトに住まわせ、私がエジプトの総理になるようにお願いします、そうすればヤコブの子孫、私の血統がエジプトで暮らすことになり、彼らは400年後にある出エジプトの出発点になるでしょうと祈ったことは一度もありませんでした。表面的には兄たちが自分を売ったので仕方なくエジプトに来ましたが、22年が過ぎた時点で振り返ってみると、神様が自分を先に使わせたとしか説明できないのです。私が33年の刺激をする間に仕えた教会は3カ所。主の教会、ジュネーブ韓国人教会、100周年記念教会です。私は特定の教会で仕えてほしいとは、仕えさせてほしいとは一度も祈っていませんでした。特に外国にある教会で仕えることになるとは夢にも思いませんでした。ところが神様が私に呼びかけ、その召しに従い、瞬間瞬間に召されたことにふさわしく歩もうともがいているうちに、 今ここに立っています。見されたことのより良い例はパウロです。彼は自分がキリストの使徒になるとは鳥の足の血ほどもなく少しもありませんでした。ところが神様に召されたからそれにふさわしく歩んだら使徒の中の使徒、信仰のサンプルのような人になりました。それなら私たちは召されたことにふさわしく歩む人々ですが、そんな人生が具体的に何なのか、本文の2節がこのように書いてあります。謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに忍び合い、召されたことにふさわしく歩む人生を4つに分けて語っています。謙遜、柔和、愛を持って互いに忍び合い、寛容です。謙遜と柔和が私たちキリスト教徒が持つべき正しい性格ならば、愛を持って互いに忍び合いと寛容は他人との関係で現れるべき正しい態度だと言えます。謙遜の文字的な意味は低いところを意味します。つまり謙遜は低い席に自分の心を置くことで、そこにいらっしゃる主に出会い主を喜ぶのです。なぜなら主は自分を癒し低くし人間と同じようになられた方だからです。ピレモンへの手紙2章5節から8節です。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神のお姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。私たちの主は天から地に低くになり、地にいるいろいろな階層の中、人の中でも使えるものの姿をとり、そこからさらに卑しくて十字架で死ぬところまでされました。それで私たちが自ら低くなるほどそこにいらっしゃる主に出会うことになります。ところが本文の2節で謙遜とは言わず、すべての謙遜と言います。この意味は、謙遜しやすい時や当然謙遜するしかない状況で、謙遜することは言わねばなく、決して謙遜できないと思われる時も、自分に誇らしい気持ちになる状況でも謙遜しなさいということです。そのため全ての謙遜は常に謙遜、絶えず続けて謙遜、どんなことにも謙遜と言えます。次は柔和ですが、この単語に対する誤解があります。優柔不断な性格で仕事をするときはっきりとすることができなく、グズグズする人や何事にも自分自身の意見を出せなく黙っている人を表現するとき、彼は柔和だと言ったりします。しかし聖書でいう柔和はそのような意味ではありません。この言葉は本来野生動物の変わった習性を表現する言葉です。野に住む野生馬を捕まえてくると、その行動が荒々しいです。ですから野生馬の背中には人が乗ることも、物を積んだ車を引かせることもできません。しかし優れた調教師によって調教され、訓練を受けた後は人を乗せることも車を引くこともできます。だからといってその野生馬が持っていた本来の習性や力を失ったわけではありません。以前はその習性と力を 意味なく使っていたとすれば、訓練された後はその習性と力を自分の主人のために使います。それが柔和の文字的意味です。旧約聖書に柔和であると称された人はモーセです。民数記12章3節です。さてモーセという人は地上の誰にも勝って非常に謙遜柔和であった。モーセはかつて自分の血気に満ちていました。それで人を殺してミディアンの荒野に逃げなければなりませんでした。彼が神様によって扱われて柔和になった時、彼は想定だけでも60万人を超えるイスラエルの子孫を出エジプトさせるのに神様の通路になりました。またイエス様もあなた自身を柔和だとおっしゃいました。マタイによる福音書11章28節から29節の前半です。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところへに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は柔和で心優しく、へりくだっているから謙遜なものだから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。イエス様も天地万物を創造された創造主です。イエス様にはあらゆる能力があります。しかしそのすべてを自分の意思ではなく神様の御心がなるように通路としてのみ使いました。それで柔和なイエス様は全ての信じる人に永遠の生命を与える救い主になりました。柔和な人をミムやインターネットのウェブトゥーンに出てくる心臓語で表現するとシムスン人に似ています。彼は、すごい力と能力を持っていますが、それを隠している真の主人公という意味です。そして大体彼らはものすごい能力を持っているにもかかわらず、目立つ能力もなく融通が効かない人と見えます。そういうわけでヒムスム人をヒムスムチンとも言います。チンはチンタの略語で、間抜け、うぶで社会性に欠けているように見える人を指し、間抜けとも言います。もちろん決定的な時に自分の能力を発揮します。マーベル映画のスパイダーマンの主人公ピーター・パーカーとスーパーマンの主人公クラーク・ケントがそうです。彼らは普段はうぶそうに見える学生であり、平凡な記者のように見えますが、決定的な瞬間に自分にある力で人々を救助します。韓国朝鮮時代のアメン長、隠密もヒムスン人と言えます。私たちクリスチャンはいつでもどこでも全ての謙遜と柔和さを維持する人でなければなりません。また愛を持って互いに忍び合いは待つことです。最後までよく待てない韓国の人を笑い話で電子レンジに食べ物を入れておき、タイマーがゼロを示す前にドアを開けて食べ物を取り出して手をやけどするというものです。私たちが旅ごとに忍びがたきことも我慢しなければならないのは、イエス様がまず私たちに対して限りなく愛を持って忍んでいただいたからです。手元への第1の手紙1章16節です。しかし私が憐れみを被ったのは、イエス・キリストがまず私に対して限りない忍耐をお示しになり、そして私が今後彼を信じて永遠の命を受ける者の模範となるためである。パウロは憐れみを被ったのはイエス・キリストがまず私に対して限りない忍耐をお示しになったからだと言います。そして自分が、主が限りない忍耐を示した結果のサンプルになるということです。イエス・キリストが私のような人もこのように限りなく我慢してくださったのに、あなたたちもなぜ我慢してくれないでしょうか。 と反問するのと同じです。素直に言うと、私たちも各自の過去の人生を振り返ってみれば、神様が無制限に我慢してくださいましたし、我慢しなくても良い状況にも我慢してくださったと認めざるを得ません。貝は殻の中に砂粒や小さな異物が入ってくると、刺激を緩和するために光沢のある、真珠層、真珠質を分泌します。その真珠質が幾重にも積み重なって硬い真珠となります。貝は自ら保護するために真珠質を分泌しますが、主は私たちの人生をさらに輝かせてくださるために、私たちを抱いて待ってくれます。私たちの人生に少しでも輝く見える部分があれば、それは主が愛を持って限りなく忍んでくださった結果です。そして寛容は相手を抱くことです。愛を持って互いに忍び合いが、あらゆる種類の状況に対する忍耐だとすれば、寛容はあらゆる種類の人に対する忍耐だと言えます。しかし、寛容が他人を抱いてくれることだからといって、犯罪を、悪行を抱いてあげるという意味では決してありません。先日の水曜聖書勉強会の、洗礼入校式及び入教式及び聖餐式の時、長官、牧師が、ルカによる福音書19章のエリコの主税人の頭だったザーカイの話をしました。ザーカイは背が低かったです。その点を聖書があえて明らかにするのは、それは彼の人生に及ぼした影響が大きかったためでしょう。彼の低い身長に対する劣等感は彼を主税人にさせたはずで、主税人の仕事が人々から後ろ指をさせることではありましたが、彼に莫大な富をもたらしました。それだけでなく、彼はエリコ地域で主税人たちを管理する頭になりました。しかし、その多くのお金と主税人の頭という地位も満足を与えることができませんでした。そのようなザーカイにイエス様がどんな方かについて疑問が生じました。それでイエス様が通り過ぎる道に出ましたが、杉越の生贄を捧げるためにエルサレムに向かう数多くの人々のせいでイエス様を見ることができませんでした。その上、彼は背も低く、イエス様を見るのがさらに難しかったです。その状況で彼はイチジクの木の上に登りました。彼の年齢と社会的な身分を考えると非常に例外的なことでした。それだけ彼はイエス様に対する好奇心に駆られていました。イエス様はイチジクの木の上にいるザーカイを見ては、ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと言いました。ザーカイは大喜びでイエス様を迎えました。それを見た人たちはお互いにひそひそと話しました。あの方は罪人のところに行って客となられた。人々はイエス様がザーカイの家に泊まりに行ったと言わなく、主税人の頭の家に泊まりに行ったとも言いませんでした。あの方は罪人のところに行って客となられたと皮肉りました。人々にとって主税人は罪人と同格だったからです。イエス様がザーカイの家に泊まりに行ったのは、彼が人々には蔑視と冷遇の対象だったのかは分かりませんが、イエス様には彼もアブラハムの子だったためです。ザーカイに対するイエス様の寛容は彼の人生を完全に変えてくれました。彼は、主よ、ご覧ください、私の財産の半分を 貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますと告白しました。聖書が言う寛容は正しさだけではなく、正しく見えないことにも正しいかどうかを判断するより、どうすれば神様が喜ぶのか、主の心を考えることを共に抱くことです。つまり正しさを無視せずに正しさを成就する温かい何かがあるのです。神様に捕らえたそれを捕まえようと駆けつけ、召されたことにふさわしく歩む人は謙遜と柔和の限りを尽くして愛を持って互いに忍び合い、寛容の人生を生きていきます。これを私たちの教会に適用すれば、神様が主人である教会に育てていくために、教会の教会らしさを守ることであり、証明人としてお言葉、御言葉と人生の一致を成し遂げていくために、牧師の牧師らしさを失わないことであり、礼拝の生活化、生活の礼拝化を通じて自身の捨てることを信仰の目標とすることで、キリスト教徒の信徒らしさを維持していくことです。これらをよく守っていくために、神様と神様の言葉に従い、自分自身を捨てる人生を喜んで耐えましょう。その時、私たちは私たちの人生で神様の摂理の通路になります。まずそれが観光キリスト教200年に向けた正しい童貞として生きることになります。お祈りいたしましょう。父なる神様、世の中には私たちを優れた人も多く、善良な人も少なくありませんが、彼らより私に先に私たちに お呼びかけの恵みを施してくださり、私たちがその召されたことに応じられる恵みを施してくださってありがとうございます。私たち皆が主の召されたことにふさわしく真剣に歩み、永遠の価値があるものになるようにし、キリスト教徒にふさわしいものになるようにしてください。神様が預けられた人生の場で謙遜しなければならない時には、当然謙遜にし、謙遜しがたい瞬間にも神様の恵みを受けて謙遜できるようにお願いします。また柔和な主を見習って、私たちにあるすべてのものを主のために使わせて、主だけに従わせてください。そして主が私たちに限りなく我慢して私たちを作ってこられたように、私たちも愛を持って我慢させてください。いやいや我慢したり無理に我慢するのではなく、主の導きとお働きを信頼するので待てるようにしてください。また寛容の人になるように、主の助けを求めます。私たち皆が正しさを抱くだけではなく、その正しさより良いものを一緒に抱かせてください。そうしてますます主に似ていくようにお願いします。また私たちの教会と私たちが召されたことにふさわしく歩み、謙遜と柔和の限りを尽くし、愛を持って互いに忍び合い、寛容で主の名前が再び高くなり、教会が教会らしくなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。